金型と申しますのはね、どう考えましても2000年以上前、日本の国にすでにあった物語。それが中国に行きまして気候芸の神様になって、実際は七夕のですね、女王様はアマテラスを見た、犬牛と言いますな、犬牛という牛の形したものがスワノオノミコでございます。4月7日のですね、王政を楽しむというのは4月7日にのっていうのは7749、1足して50ですけど、50は言霊の数と同時に駅の数でもございます。それを駅をするときはそれから1本取って出て49をこう電磁で動かします。日本の言霊の学問は1本取るも取らないもないんで、そのまま使って先天構造から後天の構造を解き明かします。50というのは言霊の数でございます。それが大昔言霊の学問を土台にしてですね、タタマハラが精神文明が素晴らしい発展を遂げて、この地球上がですね、本当に天国そのもののように楽しい社会を構成していた頃、今からですね、大体5000年ぐらい前に、スワノオノミコと物質科学研究集団とも言われるですね、団体が日本の中にできまして、要するにさっきもありましたけど、泣き騒いだ。どうして泣き騒いだかといえば、言霊の学問の部員というのは、あ、高間原なやさばとなる、戸塚の剣でございます。ところが、科学の研究でいう部員の並び方は、並ぶ、若さたの浜屋と並ぶですね、いわゆる、普段の心の持ち方になる。佐野の御方いわく、姉上君のやっている言霊の学問は、意の一点の打ちどころもないこと素晴らしい。だけど、これは高浜原日本でから通用するんであって、物質世界では通用しないんだ。だから、このままでは、数科学文明は発達する余地がない。私は母親のいる世持つ国へ行って、物質オンリーの国へ行って、対照的にものを見る、ものを研究する国へ行って、それで、いわゆる物質科学を研究したいと言ってですね、大いに泣き騒ぐんです。よかったな、花やらはと泣き騒ぐ。あまりそれに騒いだためにですね、高間原、うるさくなって、言霊の学問のですね、じゃな、みなみことは困り果てて、それでお前はなぜそんなに騒ぐんだ。言うと、姉さんのやってることは私もちゃんと承認するって、これはもういいに間違いないんだって。だけどそれだけでは人間は生きてるわけではない、物というものが必要があるんだ。その物を研究するには高浜原ではできないんであって、よその国っていうか母上のいる客観世界の国に行かなければできない話だから、私は客観世界のに行ってこの学問をしたいと思うと。それとお前がそれほど言うなら仕方がない、行きなさいと言ってですね、物質科学研究集団とも名付くべきスワノオ集団が日本の国を離れて外国に行くんですね。朝鮮半島から今の中国の東北部、昔の満州って言ったと、相手何度も国家を垂れたんだそうです。その他ずっと西に移っていって中東からアフリカを経て物質科学がですね、だんだん盛んになっていく。それが大体ある程度の成果を得てですね、盛んになることが世界に切れ渡り出したのが大体3000年以上前だと推定されて、日本の国の聖たちもその状況に無視することはできないので、これからは日本の国もそういう風潮は受け入れなければいけないなということでですね、2000年前に2600年前に高浜原日本でずっと続いていた、連綿として続いていた天皇がそこでもって、霊統がここでもって切れましたね。 新しい王朝が立つのです。その王朝のことを神山と王朝と申します。神武天皇のことでございます。面倒くさくなく思いの方は神武天皇の業績について日本書紀のことをよくお読みくださるとそのことの意味がよく分かってくると思います。その中に曰く、今までの世の中は素晴らしい我が国のですね習慣にのっとって政治を行っていた、問題もなかった。だけどこれからはそうではない、そこに住んでいる民が何を欲するかということを主眼にした政治を行う時代が来たんだと。そこでもって世界中の歴史 のですね指導勢力がガラッと変わるんです。それで600年後崇神天皇の時にですね日本もいよいよその八田の鏡としてゴッドの原理を伊勢神宮にお祭りしてしまって、それで、日本の国も真っ裸になって物質科学文明に翻弄されるようになるんです。これも15代応仁天皇の時にですね国税が一回決まりまして、中国朝鮮からいろんな文物を持ち込んで輸入して外国から来る文化を持って日本の国を建てるというような方針が決まるのですね。その時にどういうことが起こったかということは13代14代15代と続く日本の天皇の古事記における史記を見るとよく分かってない。中愛天皇という方がそれを主張して、大変な騒動が起こる。それで日本の国がですね応仁天皇の時以来佐能の命の時代に入る。天照御神はですね天の岩戸に引き込められちゃう。そのことをですね天照御神と佐能の命が宇宙の銀河を挟んで会えなくなっちゃった。年に一度そういう思い出すために4月7日の夕方を期してその儚い王政を交わすということになるという予言ですね。時が来れば4月7日の示して7749その数50の駅の原理、その元の子供の原理がこの世の中に出てきた時は佐野の御事のことを権有と申しますね。牛というのはですね佐野の御事は金星の王ですから、金星は牛ですから、織姫の天照御神はですね縦横を時に横と織物を織っていらっしゃる神です。その神様が子供の学問が復活した時、中国でいう疫というものの原理が子供の原理の慣れの果てなんだよということが分かった時、この時に織姫と剣竜は一緒になっていよいよ第三文明時代の旗を織る両方がですね両方の車輪を動かすことによって子供の原理の世の中、子供の心と体の原理が一体になった生命原理の世の中を来るんだという第三生命文明の原理としてここに働くようになる。その初めが七夕の原理ということになります。あと五代おとぎ話、花坂じじいにカチカチ山に下切りすずめに何で5つありましょう。あの中でもってですねあれだけは覗いてください。浦島太郎、あれは違うんです。あれはもともとあった日本の物語ですが菅原道真の作ではない。この浦島太郎についてはね万葉集の初めの頃に浦島の子という題でいろんな歌が出てきます。浦島、日本の国のことを表の島と言います。だから浦島って言えば中国のこと、中国が今一番嫌がることな、ね、中国ってのは世界の真ん中だって言ってるんです。お前裏だよって言ったら嫌になります。聖徳太子はあの時に中国に行って ひいずるの天使、超ひいぼするところの天使にいた。すがなきやって言ったんで、その時の天皇は、なんとかって、国の天使が、嫌な野郎だって言って怒ったと。日が出るって言って、こう日が出ること言ったんじゃないんですよ。火という言霊の原理が出て言ってる、先駆けとなっている国という意味。